届け私の理学療法エピソード。皆さん、今日7月17日は何の日かご存知でしょうか。今日は理学療法の日。では理学療法とは何でしょうか。きっと理学療法に救われたという方も多くいらっしゃることと思います。この番組ではそんな皆さんの心に残る忘れられない理学療法とのエピソードをご紹介し、一緒に理学療法について考えていきたいと思います。お相手は山地美佐子です。それでは一般社団法人福島県理学療法士会公益事業局長の岡崎かな子さんです。岡崎さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そもそも理学療法とはというところから教えてください。
ありがとうございます。理学療法はですね、リハビリテーション医学の一つでして、病気や怪我などで体に障害を持ってしまった人に対して、実際にこう立ち上がることとか起き上がることができなくなってしまったような状態に対して、基本的な動作が自分でできるようにするためにいろんな方法を使います。電気の力を使ったり、熱の力を使ったり、あと体を直接動かす運動の力を使うことで、そういった能力を回復させるという治療を行う仕事になります。
このコロナ禍で大変だと思いますが、はい、皆さんに伝えたいことはありますか。
そうですね、コロナになってからは、どっちかというと活動自粛したりですとかいうことで、心も体もちょっと萎縮しがちだと思うんですね。そういった活動量、心と体の活動が低下してしまわないように、体も心も元気に動かすっていう意味で、私たちもそういった方向に、ちょっと支援していきたいと思っております。
さて、今日7月17日は理学療法の日、はい、なぜ今日なんですか。
はい、この日はですね、ちょうど理学療法の日はですね、昭和41年から始まってるんですけども、この昭和41年の7月17日に日本理学療法士協会というのが結成された日になります。この日にちなんで理学療法の日というのが制定されました。
今年度福島県理学療法士会では作文コンクールをこの日を記念して企画したんですね。
はい、日本理学療法士協会ではこの理学療法の日に、なるべくこう多くの方に理学療法を知っていただく、あるいは、理学療法を行っている私たちが自分たちでその活動を広めていくというこうキャンペーンのにしておりまして、今年度ちょっと人を集めて、イベント企画っていうことが叶いませんでしたので、なるべく多くの方に、理学療法を知っていただく手段、それから逆に私たちが何かを伝えるのではなくて、県民の方々が理学療法をどういった視点で見ているのかっていった皆さんの、目線ですとか意見をお伺いしたいということで作文を募集する企画にいたしました。
作文はどのぐらい集まったんですか。
はい、おかげさまで25作品の募集がありました。
その中から、今回優秀作品、そして最優秀作品が決まったんですね。
はい、
ではまず優秀作品をご紹介させていただきますね。お二人の方です。最初の方、概要をお伝えしますね。菊池良三さん、大病を克服してというタイトルで、この方は腹部大動脈瘤が破裂するという大変な病気をされまして、集中治療室 ICU に3ヶ月間もいらしたんですね。この3ヶ月間っていうのはかなり長いですよね。
はい、おそらくだから かなりこう命の危うい状況だったと思いますし、それがまた長く続いたということが、作文の中にも書いてはありましたけれども、どうしてもその動けない体を動かすためにそのリハビリの辛さですとかっていうのがあることを伝えていただきまして、その体の自由が効かない状態でリハビリを行うことは正直辛かったと、そして眠ったふりをして、ちょっと参加しない日もあったっていうこう正直なところをね、綴っていただいたところが、ね、印象に残っております。
でもね、その度に療法士さんから、辛くても必ず動けるようになるから、明るい明日に向かって頑張ろうと優しく諭され、励まされながら何とか続けることができたと 書いてらっしゃいますね。
ありがとうございます。
そしてもう一方、優秀作品の方、この方は理学療法士さんで、鈴木大樹さん、バージンロードを歩きたいというタイトルなんです。このバージンロードを歩きたいというのは鈴木さんではなくて、鈴木さんが接した患者さんなんですよね。 Y さんという患者さんなんですが、左側がその麻痺してしまうという状況ですね。でそこからのリハビリなんですが、この方もリハビリが本当に嫌だったんでしょうね。でもその中でこの理学療法士の鈴木さんが、この Y さんの一人娘が結婚式を挙げるという情報を得て、そこでバージンロードを、ね、娘さんの隣に歩いたらいいんじゃないかと提案していくんですよね。
素敵な提案ですよ ね。
作文を読んでますと、実際に式場にも行って、はい、どのぐらいの距離かとか仕組みなども全部調べて、そして一緒に目標に向かって、はい、家族奥様も巻き込んで取り組んでいくね。
はい、リハビリテーションはこう理学療法士だけでは成り立ちませんので、まあ、ご本人、ご家族、それからその周りの生活を支えている方すべてに関わっていただくということが大事だと思います。
優秀作品を、2つ概要をご紹介しました。続いてはこの応募作品の中で最優秀賞に選ばれた作品をご紹介します。一緒にご紹介いただきますのは、一般社団法人福島県理学療法士会の山口和幸会長です。会長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会長、今回の作文コンクール、はい、全体的にいかがでした？
まあ、いただいた作文を見ると、ほとんどの方が患者さんであるわけですよ、はい、そうするとまあ、患者さんからいただいた手紙っていうような感じで、その手紙に対してその何章何章ってつけるのはもうとてもじゃないけどできない。一人一人の人生があって、まあその中でまあこう選ばせていただいたんですけども、全て素晴らしい作品ばっかりでした、
はい、ではその中から、まあ、今回あえて最優秀という形で選ばせていただいた方の作品を私が朗読いたします、はいはい、私が思う本当のバリアフリー、松川力也さん。中学3年の冬、私は脳の血管の奇形が原因で脳出血を発症し、左手足へ運動麻痺がある障害者となってしまいました。当時の私には小さいながら夢がありました。それは幼少期から憧れていた高校に入学するということです。病気になった後もその志望校への入学を諦められず、病室で必死に小論文や面接の練習を行いました。そしてその甲斐あって無事志望校へ合格することができました。しかし試練が私に訪れます。それは高校からの障害者を受け入れる環境が整っていないから入学を辞退してほしいという連絡でした。この連絡を受け、当時担当してくださっていた理学療法士などの先生方は、私両親と一緒に学校へ調査に行き、私が安全に高校生活を送れるようにするためにはどうすればいいかを一緒に考えてくださいました。こうした周囲の方々の尽力により、ついに高校への入学が認められました。一つの試練を乗り越えた矢先、新たな試練が私に立ちはだかります。それは教室が3階にあるため、階段を上る能力が必要になるということでした。この試練を乗り越えるため、理学療法士の先生とリハビリの日々が始まりました。そしてリハビリの成果が実を結び、足の付け根から足先までの装具を身につけることで階段を上ることが可能となりました。高校入学がかなって1年後、進級して間もなく、友達が、新入生に力也みたいに装具をつけている女の子がいるよと教えてくれました。障害者の入学を拒んだ高校が、バリアフリーが整っていなくても 障害者の入学を受け入れることができると認識してくれた。この事実に私は、本当のバリアフリーな環境は周りの方の配慮や経験が作り出すものなのだと考えるようになりました。私は今国家資格を取り、片麻痺の医療従事者として障害を持っている方の就労問題を解決し、明るい未来を作るため日々障害とともに歩んでいます。障害によって当たり前のことができなくなり、希望を失いかけていた私に、リハビリを通して希望を与えてくださった皆様へは感謝の気持ちでいっぱいです。今度は私が多くの人に希望を届けられるように頑張ります。松川力也さんの作文。いやー、何かもうジンときますね。
きますね。
なぜ最優秀賞に選ばれたんでしょう。
理学療法士はもちろんその病気や障害を支える仕事なんですけれども、ね、人生を支えるという一つの大きな使命があって、その方の人生が大きく変わっていくっていうことがあるんだと思うんですね。で、まあ、彼は今どういう仕事をしているかっていうと、ね、リハビリテーションの一つの、言語聴覚士になられたらしいです。その後障害のある方の就労に今働くには壁があるわけですよね。なかなか大変な、それを支えようとして、自分が来た道をですね、なんとか次の困っている方々に、伝え道が広がるようにこうやってくれている、大きな人生の転換期をここで迎えたっていう話でしたんで、まあラジオ聞いてる皆さんにも聞いていただきたいですけれども、一番はその理学療法士に聞いていただきたいような気もしないでもないですね。
そうですね、はい、もう本当その人の人生に寄り添っていくのが理学療法士のお仕事なんですね、
はい、命に関わることもありますでしょうし、その方、障害を持った方々の人生がこれからどうなっていくかっていった時に、そこを支えることもできる、全員はこれは無理ですけれども、ちょっとお手伝いができて、その方の人生が大きく変わっていく、いい方向に向かっていくということに我々が後押しできればいいなというふうに日頃思ってますんで、この作文はそれを長い年月をかけて実行していただいて、でこれをぜひ理学療法士、あるいはラジオを聞いている皆さんにも聞いていただきたいなというふうに思いました。
福島県理学療法士会の山口和幸会長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
届け私の理学療法エピソード、いかがでしたか。今日7月17日は理学療法の日。皆さん自身、そして皆さんの家族や大切な人の健康と笑顔がこれから先もずっと続きますように。